皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第505回目。本日の放送は前回の奈良さんからのご紹介で、小田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは小田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。先週の奈良さんからのご紹介ということで、小田さんにメッセージがあります。
はい。
そのうちのりさんと一緒に新潟に行って美味しいものを食べに行きたいなと思ってます。だそうです。
はい、ぜひぜひ。奈良さんも全然お会いできてないので。
そうですよね。
何年だろう。最後ってね、ちょっと銀座でご飯を食べた時があったんですけどね。
ああ、そうだったんですね。
もう何年でしょうね、6年とか。
ああ、そんな？
そのぐらい会ってないです、奈良さんは、僕。
ああ、そうですか。
多分それが最後な気はするんですよね。
ねえ、新潟と福島で隣にいるのに。
そうですね。いや、ぜひ、ちょっと、菊池さんも。まあ、僕が全然福島行ってもいいんですけど、はい。いただければ。ああ、全然。
ちょっとね、やりましょうかね。
そうね、菊池さん忙しそうだから、全然僕行きますよ。
いい。わかりました。はい。ではでは、小田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、小田さん、ちょっと、軽く自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、物販会の小田和成と言います。はい、もう物販初期からということになるので、
うん、そうですね、
はい、そうですね、物販自体はもう15年ぐらいになりましたでしょうかね。はい、
そうですね、
ですね、
うん、
楽天、アマゾン中心にやっております。はい。
はい。ありがとうございます。はい。はい、小田さんとも付き合い長いっすよね、でもね。
そうですね。
小田さん。
長いっすね。
小田さん、郡山に遊びに来てくださったんですよね。
何度かね、行ってますね。
そうそうそうそう。はい、うん。で、何年だ、まだ。まだ、
そうですかね。
うちが、まだ会社立ち上げる前ですからね、小田さんと会っての。
僕もまだ個人事業主の時代だ
った。そうそう。まあ、小田さんに。
あ、だからそれこそ、物販の前ですからね、全然。
前。本当にね。
12、3年とかじゃないでしょうかね、多分ね。
はい、2000、そう。震災の後で、小田さん、1年後ぐらいに会ったのかな、震災の後に。
ああ、まあ、そうか、そうか、そうですね。除染とか、なんとかの
話。
あ、でも一番最初は、
うん。
この地震の前かもしれないですけどね。どうだったかな。はい。
いや、地震
は、地震後でしたかね。
あとですね。個人事業主になったのが地震の後なんで。
ああ。
そうなんですよ。うん、
地震自体がそうか。もう随分前
ですね。もうね、2011年とかだね。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん。
ですね。はい、はい、はい。
まあそっから、そう、確かに、そうすると15年、13、はい、14年。
そうですね。はい。そのぐらいですね。
のお付き合いですね、小田さん。は
い、そうですね。
はい。でもその頃からしたら、小田さんだいぶ変わりましたよね。そのビジネススタイルも。
良くも悪くも。まあ悪いこともないですけど、そうですね、ここ2、3年はちょっと結構うちも苦しかったので。
ああ、そうだったんですね。
やっと、元気回復しましたね、だいぶ。
ああ、なるほど。
って感
じ。小田さん、だって最初の会った頃は、あれですよね、海外輸入の、
そうですね。
eBay 輸入でしたっけ？
まあ、アメリカ。一番最初、eBay、そうですね。eBay やってました、ね。
うん。
アメリカの
輸入
やって、
ね。
はい。まあ、中国もやってて。
ああ、そうですよね。
はい。
うん。
まあまあ、ここ最近は、まあ、また OEM、
うん。
ましたし、
うん、
はい。まあ、不動産もっていう感じで。まあ、やってることは、 あの、前回多分ラジオ出たのが、確かね、4、5年前ぐらいに、だけど、はい、その子からやってること自体はそんなにやっぱりまだね、変わってはないですけどね、やっぱね。
ああ。あの頃から不動産、あの前でしたっけ不動産始めた
の。あの頃には、持ってましたね。
持ってましたよね。
4年前ぐらいに出てるかもしれないですね。なので。
そうですよね。で、不動産の話した記憶があるんで。
そうですね。そうですね。そうでしたね。
ね、最初は、物販で売り上げを上げて。
そうですね。
不動産に行って。
そうですね。
で、この間、あの、オフ会でね、久しぶりに太田さん、はい、会いましたけど、
はい、
不動産増えてるんですよね。増えてるんですよね。
そうですね。まあなんか、ここもちょっといろいろあって、
うん、
25年ですよね。2年と2023年あたり、
うん、
24年の途中まで、かなりうち、業績悪くて。
ああ、そうだったんですか。
で、物販立て直さなきゃいけなくなった。まあ、要は物販が足引っ張ってたんですよね。なので、決算書の数字も、その2期は、もう、情けない結果に終わって、で、まあ、それでなんとかその2年の間に本業立て直さなきゃっていうところで、その間はですね、2年半は本当に不動産全く休んでたんですよ。
全く休んでたんですか？
休んでました。まあ、その前にも買ったのが、その前に買ったのが、5棟ぐらいだったのかな ?4 棟かな、で、だったら4棟。で、だったら2年半休んで、まあ、それでこの7月に、また不動産再開して、でしたね。で、9月、10月で2棟決済したっていう感じで。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあその物販の方が盛り返してきたから。
あ、なんとか。なんとかでした。なんとかですけどね。
あ、
まあ、まあ、アップダウンすごいですけどね。もううちも。
なるほど。あ、そうだったんですか。
なのでまあ、長期で見るとね、少しずつ増えていってる感じ。
うん。
さんの方は。
ああ、そうですか。
はい。
でも、休んでたと言っても、不動産収入あったわけでしょ？でも。
そうですね。はい。
そうですよね。そこがいいとこですよね。
いや
で
も、
ね、
もうそこがそうですね。本当に。ありがたい。はい。
で、今、満室なんですか？
今ですね、この前、買った二つが、ちょっと空きがある状態で買ったので、今、何部屋？ 77 部屋あって、三つ空いてますね。
すごい。
かなり。
すごい。
はい、高稼働ですね、でもね。
高稼働ですね。高回転率ですよね。
そうですね。もう十分な。回ってますね、今。
回ってますね。
はい。
素晴らしい。
いや、まあ、なんとかね。
素晴らしいじゃない
ですか。まあ、最近でもなんかやっぱり、ちょっと僕が、不動産の方で所属してる会の方でも、物販から、そっちに、不動産に入ってきてる人も、すごい増えてって、
ああ、そうなんだ。
ああ、で、まあ、物販コミュニティ自体にもね、何人かね、何か、まあ、ぬさもりさんとか、林さん、まあ、大阪の林さんとか、もう不動産やったり、まあ、関さんもね、ちょっとやってたり、みたいな。なんか、ちらちら、やっぱりね、まあ、アンディは、元ですけど、はい。なんか、ちらちらやっぱりいるので。はい。あれですね。
情報交換しながら。
そうですね。
話題入れながら。
はい、そうですね。あ、大阪の、あと、田所文ちゃんとかも、この前、はい。もう彼もお父さんやってる感じなので。なんか、ちょっとずつ、あれですね、なんか、増えては来てますね、なんかね。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱり、安定的にこう、毎月収入がありますからね。
そうですね、やっぱりね、物販ね、なかなか、またさらにね、ちょっと難易度が上がってきてる印象なんでね、僕の中ではなんか。
アマゾンですか楽天ですか全体的にですか、
どっちもですよね。なんかまあ、いろいろね、社会情勢的なとこもあって、
うん、
ね、なんか可処分所得が減ってるから、そもそも、
うん、
なんていうんですかね、そういう、いわゆる、余剰品にお金出すっていうのもね、まあ、減って、まあ、増えてることはないと思うんでね、
うん、
流通自体も減ってるんだろうなって普通に思いますし、うん、
まあそうですよ ね、まあ、
ねテクニカルの部分でも難しくはなってますけど、
うん、
あ、なかなかね大変にはなってきてますもんねやっぱね、
うん、そのさっきね小田さん言われてましたけど、はい、その何年か前ちょっと物販が、
はいはい、
ね、厳しかったっていうことなんですけど、うん、
はいはい、
それあれですかコロナの影響だったとかあるんですか、
うちはもう全然コロナの影響は関係ない なかったですね、はい、
ああそうですか、
そういう市場性ではないので、
うん、
まあもう単純に売り上げが大きく下がったのと、
まあ、それが一番ですね、競合が多くなってきたみたいな、まあ、そんな感じですか
今日、まあそうですね、まああとはちょっと OEM から離れちゃったっていうのも、
あ、
結果的にちょっと、なかなかこう、売り上げを挽回するまで時間かかっちゃったな、みたいな
感
じとか、ですかね。あとはまあ楽天がね、なんか、ある時を機に一気に流通していったので、
うん、
まあ、その煽りが、
そうなんですか。
その煽りが、上手なんですね。はい。
あれ、楽天結構、調子いいみたいなことを聞いた時期があったと思ったんですけど、
いい時は良かったですね、普通に。
うん、
そうですね、良かったですね。良かったんですけど、半分ぐらいにはなりましたね、もうね。
あ、そうなんだ。
はい。
あれ、太田さん、これ言っていいのかな？サプリの話はしていいんですか？
ああ、いいですよ、全然。
ああ。サプリやられてましたよね。
そうですね。
それは今どんな、
やってます。やってますが、新商品も。はい、新商品も。
はいはいはい。
出してますし。
ああ。
そうですね。まあ、そこが、ちょっと挽回の起爆剤にはなった感じですね、ここ。
ああ、そうですか。
はい。1、2年。はい。
だってあそこのカテゴリーって競合すごいじゃないですか。
いやー、難しいですよ。
難しいですよね。
やってたあれですけど、本当難しいです。はい。
4年前でした？ 5 年前くらいかな、はい、その小田さんからサプリの話聞いてて、
はい、
あの頃、すごく良かったですよね。
まあそうです。あの頃は、入りの頃はすごい良かった。
そうですよね。うん。はい、小田さんそんなにあんだと思って聞いてた記憶があるんですけど、
はいはい、
で、そこからね、いろんな人がやっぱり、
はい。
入ってきましたよね。
そうですね。まあ、消えてた人もやっぱりいるんですけど、
ね、消えた人もね。
まあ、消えてたというか、なんか市場をね、こう、ちょっと、化粧品の方にずらしたりとか、ずらすとかしてね、化粧品の方にね、大きく移行してる人とかもやっぱりいるんで、なんで僕がちょっと OEM、サプリの OEM を結構サボってた2、3年、まあもうちょっと、
そうなんだ。
3、4年ぐらいなのに、またやっぱり新しい、
うん。
ごいごいといっぱい増えてて、
うん。
いや、その、今いる人たちがやっぱめちゃくちゃ強いですね。
なんか、
もうね、マーケティング会社みたいな人が入ってきてるんですよ。
そうなんだ。
なんで、もう本当に多分そういう人たちって、
うん。
まあね、お金を、こう、お金とリソースを、
うんうんうん。
全振りしてる人たちなんで。前はね、そこまで、こう、ゴリゴリのマーケ会社みたいなのあんまりいなかったんですけど、
うんうんうん、
はもうそんなばっかりで。
あ、そうなんだ。
逆に言うと、中国のね、商品とかって、そういうマーケ会社みたいなのってほぼいないじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、中華セラーがっていう感じ、
うんうんうん
うん。そういう意味では、まあ、やっぱちょっとこう、属性が違いますね、やっぱね。
まあ。
化粧品とかサプリとかにいる、
うん、
その、まあ、会社と、
うん。
中国商品を中心にやってる会社と、
うん、
なんかちょっとこう、強者の属性がやっぱりちょっと違うんで。
違う、ああ。
まあ、なかなか、やっぱり、難しいです。 は難しい。はい。とはいえ、そこまで市場も大きくないっていうところも実はサプリあるので。
ああ、そうなんだ。
いや、一見大きそうに見えるんですけど、いや、
うん、うん。
だったらもう中国商品の方が圧倒的に大きいですよ、やっぱり。
あ、そうですか。
僕両方やってるんで、わかる。
うん、うん。
アホインちょっとやってるんで、
うん。ん
ですけど。いや、もう全然市場性は。一見サプリはちっちゃいですね。まあ、化粧品は OK ですけどね。はい。
あ、そうだ。で、その中でひしめいてるわけですね。
そうですね。
いろんな方
が来て、もう先行者で、
うん。
売り上げ作ってるところは、もう抜けないんで、やっぱ定期のお客さんが凄まじく多いので、
なあ。
抜けない。絶対、絶対抜けないです。これ、もう本当に。なので、まあ僕も今 OM 出してますけど、
うん。
かなり、かなり考えて商品作ってますね。
ああ。
かなり考えて作ったり、まあ最近だと、うん、ちょっと原価の方を意識してとか、うん、やっぱり企画の段階で原価率をどうしよう、どう落とすかとか、まあなんかやっぱそういうところで、工夫しながら、
うん、
まああといかに、なんだろう、本当にお客さんが欲しいと思ってもらえるか、企画できるか考えられるかっていうところを、やっぱりやってるので、
うん、
まあかなり、自分で言うのもなんですけど、やっぱり7年、8年もやってるので、
うん、
経験値がやっぱりかなり物を言うところありますね、最近は。
うん、
はい。なんで、なかなか、なかなか難しい。
なかなか。
うん。まあ、とはいえね、中国商品もね、もうパイがだいぶ
、
待ってきてるので、
うん、
やっぱり難しくなってますね、どこ行ってもね、やっぱね。
はい、はい、はい、
はい。
そのサプリの方が、今、物販の売り上げが多いんですか？
いや、
中国商品ですか？
でもね、意外と、
うん。
半々ぐらいですね。
ああ、そうなんだ。
売り上げの、うん、数字上でも半々ぐらい。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、うん、どっちもこう、なんて言うんでしょう、盛り返してきて、物販が、物販の売り上げを作ってきたっていう感じなんですか？
そうですね。一番悪いところから比べると、まあ、両方ちょっと戻った感じですかね。うん、まあ、中国の方は、OEM やってからですね。中国の OEM をここ1、2年やって、うんまあ、それが、まあ、そんな数出してないんですけども、まあ、そこそこちょっとこう売り上げ。
回ってきた。
まあ、でもそれも、一時、一番いい時、一商品で、900万とか売ってたんですけど、
うん。
もう今ではあれですね、半分ぐらいが落ちちゃったんで。
ああ、そうなん、そんなに落ちるんだ。
はい。なので、まあ、なかなか、うん。あれですね、やっぱりね。
いろいろや、そうですよね。いろいろこう、考えてやっていかないと。
そうですね。
ねえ。
で、まあ、最近、まあ、今日ちょっとね、話出そうかなと思ってた、
うん、
ネタの一つに、
うん。
まあ、とはいえなんですけど、
うん。
売り上げまた、まあ、一番いい時っていうか、まあ、戻って一番良かった時から比べると、またこの半年で結構下がってるんですよ、今。物販は。
ほうほうほうほうほう。
なんですけど。
なんですけど。
どう利益は、会計上の利益は、
うん。
うん、その売上高かった時よりも出てるんですよ。
いいじゃないですか。
で、これがなんでかっていう話。
うんうんうん。
面白いかなと思って、
ええー。
しようかなと思ってたんですけど。
うん。
なんか結構ちょいちょいやっぱり上代を上げてるんですね、販売価格を。
はい。
ちょこと。はい。
はい、はい、はい。
うち、まあ、中国の商品中心に、結構数をいろいろ、種類をやってるので、既製品も含めて。
うん。
で、やっぱりその、対競合市場を見てて、
うん。
またうちのポジションとかを見て、
うん。
まあ、なんか細かいんですけど、100円とか200円とか300円とかを、
うん。
ちょこちょこ上げてってるんですよ、この半年ぐらいかけて。意外となんかその辺が効いてきてたりとか。
効いてきて。
はい。あと、ま、ちょっと単純に僕が、なんか月棚卸をやってるんですけど、毎月。
うん、うん。
まあ、ちょっとサプリに関してはですね、 在庫の形状の仕方を間違ってたっていうのは単純にあって、
ああ。
そう、なんかそれはもう、ここ何、もう何年もミスってたんで、そもそも僕が、ちょっと、うん、あえて自分で損を出しちゃったんで、まあそれをちょっと見直したのが、それを見直したのが、けど、なんかそのと、うん、ただその状態は結構、ちょっとずつ上げてってるっていうところで、まあなんか割とその、こう地味に聞いてるかなと、あとまあ広告比率を、まあ、
うん。
気はしてたんですけど、
うん。
やっぱり 1%、2%、3% 落とすために、
うんうん、
っていうのを結構、うん、前よりもさらに意識をしているところもあるので、まあなんかその辺は地味に、こう、ボディ部分に効いて、
きて、
数字はかなり良くなってて。
なるほど。うん、今ね、この時期だから、値上げしても結構、受け入れられるんですかね。
まあ、ケースバイケースだとは思いますけどね。ポジション取れてないとかってなるとね。
うんうんうん。
まあ、例えば自分が売ってる商品と、
うん、
まあ僕もね、既製品とかってまあ、似たような、似たかったような商品結構他とあるので、
うんうんうんうん、
まあ例えばね、なんか同じ商品が1ページ、楽天の1ページ目にね、5個も6個も並んでたりしたら自分だけ値段上げるってまあ無理じゃないです。なのでまあ、2ページ目、3ページ目上げると自分と同じような商品出てくるけど、1ページ目には自分しかいないとかってなれば、ポジション取れてるんで、多少上げたとて、まあそのまんま売れ続けるっていうパターンもやっぱりあるので、まあなんか結構つぶさに1商品ずつ、市場を見て、まあこれなら上げるかな、みたいな形で、上げてって、まあ、ダメなら戻すし、うまくいけば、そのままだし、はいはい、またもう100円上げてみようかなとか、まあ、そんな感じで、こう、ちょっとずつちょっと、
はいはいはい。
では
います。その中で、最高商品値上げしたのはいくらぐらい
ですか？あ、でも、うち、平均単価安いんで、
うん。
言っても、4、500円ぐらいですかね、一番上げたとしても
。ああ、いや、でも、それが効いてきますよね。
いや、めちゃくちゃ効きますね。パーセンテージ直すとかなりなので、はい。
そうですよね。安い単価って言ってもね、利益率から言ったらね。
そうですね。
あらりはそこそこの率ですよね。
そうなんですよね。
うん、100円、200円上げるだけで結構変わりますもんね、だって。
あ、そうなんですよね。
それで最、うん、その最高売上作った時より利益額が残るっていいっすね、でも。
そうなんですよね。なんか、ちょっと売上下がってもなんか、なんか前ほどこう気にはならなくはなってきましたね、そういう意味ではね。
気持ち楽ですよね。
楽ですね。かなり。あと、さらにあれですよね。うちは、これは今朝に言ったかどうかちょっと忘れましたけど、事務所を閉じ、
ああ、言ってましたね、この間、オフ会でね。
はい。そう
です
。まあもう実際はもう、まあ12月の12日かな。で、まあ一応もう最後。まあ、今、もうすでに事務所の中はもう何もない状態になってるんですけど。
ああ、そうなんだ。あそこに遊びに行ったな、俺。
そうですね。僕の椅子で寝てましたね、菊さんは、ね。
そうそうそう。Facebook に上がってましたよね。
そうそう。そう。あとね、ちょっとそこに染めてくれてた従業員さんも、まあちょっと今回はね、まあちょっと、
やめてもらって。
もらって、という。
うん。
で、まあだいぶこう固定費が、かなりここでも浮くので。
固定費と人件費か。
そうですね。
ね。
なので、まあね、光熱費とかもかなりだったので。それとこう、売り上げが低く、多少下がったとて。まあ利益が、まあより残りやすい体質には、なるのかなと。いう感じではありますよね。
いいですね。
そうですね。まあなんか、この辺は、結構こう、いいですね。なんかね、やっぱり気持ち的にはだいぶ楽には、はい、
あります。そうですよね。
はい。 まあ、菊池さんのね、ちょっとね、
うん、
メインの、
ね、うん、
やっぱり一方が一番なんでね。
うん、そうそうそうそうそう。
そういう形は取れないでしょうけど、
うん、
石はね、まあそれが出るんでね、今はもうね。
ですよね。で、どんどんどんどん AI もね、進んできてるし、
うん。
うん。やろうと思えば、なんかいろんなその、画像加工までもやってくれますからね、AI でね。
そうですね。
ね。うん。昔あんなに時間かけて外注化してたの、うん、ねえ、どんどんな、自分でできちゃう、これ、みたいな。
そうなんですよね。
ねえ。
はい。なんで、まあね、どうしてもほら、ねえ、今、最低賃金も、まあもちろんですけど、右肩上がりで上がりますし。
ねえ、物価高だしね、言われるしね。
数年後にはほら、ねえ、時間関係なく、社会保険は多分、加入しせざるを得なくなるじゃないですか。
うん。
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 とか、やっぱりね、こう、やっぱり、人一人にかかる、お金っていうのは、ねえ、もう、
ねえ、
どんどんどんどん上がっていくんで、
本
当。まあ、だからやっぱりね、なんか、考えながら、やっぱりね、採用とかもしない
といけないな
とは。
しないと、ね。確かに。
ですし、まあ、僕も僕でね、まあ、キクさんも毎日言うのもあれですけど、ね、やっぱり年齢がね、うん、だんだん上がっていく。とね、やっぱりまあ、ねえ、こう、拡大、人いっぱい雇用してとかっていうのも。
いや、ない、ない、しんどいっすよね。
よくはなっていくんでね、やっぱりね。
うんうん。
まあ、年齢層に楽にはなっていきたいな、みたいなのもちょっとあって。
確かに。
うん、まあまあ、いいタイミングでもありましたね、ちょっと僕。
でも、そういう考えの中で、やっぱり利益が増えてきたっていうことで、はね、もう本当に。
そうですね。
いい傾向ですよね、小田さんね。
そうですね。僕の中では、ね、うん、いい傾向ですね。
今ね、物販やられてる方で、ね、値下げしないと売れないとか、割引しないと、競合に勝てないみたいな、そういう方にとっては、今ね、はいはい、聞いてて、値上げして利益確保できるんだ、みたいなね。そういう売り方もあるんだ、ってちょっと思ってくれたかもしれないですけどね。
まあ、楽天の方がね、ね、ちょっと安いんでね、なんかね、
そうい う。
まあ、あとでも最近だとあれですね、アマゾンの、ポイントももう 1%、ほら、絶対基本、デフォルトでついたりしますけど、最近はもう細かいですが、あれももう 0% に全部して、アマゾンのポイントつけないだけで、まあ、例えばね、アマゾンで月1000、2000万打てれば、その 1% って10万円か。120万ですからね。
年間でね。
はい。
そう考えたら大きいっすよね。
いや、大きい。もう最近やめましたもん、ちょっとそれ聞いて。
あ、
はい。とか、なんか、まあ、そこでもね、1% 変わるんで、ね。
うん。
そういう、なんか積み重ねというかね。
だから、結局、ちょこちょこちょこちょこね、そういう、細かいのをやっていけば、年間通じたら、こんなに残る、
そうなんです
よ。体質になったんだっていうことですもんね。
いや、そうなんですよね。ね、年間仮に、まあ、2億。
うん。
まあ、2億まで行かずとも、まあ、2億だとしても、2億で 2% 変わったら400万利益変わってね。2%、たかが 2% かね、たかが 1% ちょっと思いがちなんですけど、やっぱ、売ってる金額がね、皆さん、僕も含めて、まあ、そこそこ取れないなので、軽く数百万 1% で変わるんでね。
そうですよね。
やっぱ 1% をね、やっぱりしっかり突き詰めていくっていうのはね、やっぱすごい大事ですね。
なるほどね。それ、改めて、感じたわけですね。
そうですね。なんか僕の会計で、まあ、税務を、いわゆる税務の職と別で、会計顧問もやってもらってるので。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。その会計コマも結構長いですけど。
ええー。
なんか、その、 サービスをやってるおかげで、やっぱりその、まあ、通常の中、単純税金の違う数字の見方とかをやっぱりやってるので、いや常に言われます。ディスカセットで1%。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。